はい、どうも、沢田信也です。
はい、中野浦です。
まあ、前回ゾンビサイドというボードゲームの話をしたんですけども、
はいはい、
まあ、ゾンビつながりというわけではないんですけれども、
はいはい、
まあ、今回は、ゾンビリミットという映画の話をしようかなと思ってます。
はい、
はい、まあ、これも僕、はい、お友達の方から借りて、
うん、
たまたま借りてみたら、
うんうん、
なんか意外と個人的に面白かったので、
うん、
中野さんにも見た方がいいんじゃないかと
勧
めてみたんですけど、
ね、指令が飛びましたね。
はい、パッケージだけ見るとですね、なんかしょぼいバイオハザードかなっていう。
そうですね。これ、女の人かって認識もちょっと危ういぐらいのパッケージですよね。
B 級アクション映画なのかなっていう感じなんですけど、全然そんな映画じゃなかったっていう。
そうですね。
まあ、ぶっちゃけどうでしたかこれ、見て。
ぶっちゃけ。
うん。
ぶっちゃけもう一言言うと、
うん、
もうね、しんどかった。
いや、まあそうなんですよね。
あのね、疲れる、嫌なしんどさじゃなくて、うん、なんかね、やっぱね、見ててすごく、こう、身につまされるわけじゃないですけど、なんか、主人公の立場が苦しすぎて、
うん、
そういう意味でね、まあ、ハラハラドキドキしながらの、なんかもう、あ、辛いなっていう、そういう見てて、ちょっと共感しちゃって、主人公が最後に。うん、そういう辛さやね。
そうですね。だからこう、ゾンビというジャンルの映画であるんですけれども、
うん、
どちらかというとフォーカスされてるのっていうのは、その、悲哀の方なんですよ。
そうなんですよね。
で、僕的にはそのゾンビ映画に求めるものの要素の一つに、
うん、
ゾンビの世界ならではの絶望と悲哀っていうのがすごい好きやから、
うん、
僕正直めっちゃドンピシャやったんですよ。
ああ。
だからまあすごいしんどかったんですけど、
うん、
もうだいぶおもろいなと思ってね。
いやー、そうなんですよね。話的にはわかるんですけど、なんかね、僕は見た後に、まあ、ちらっとね、メールでも書きましたけど、うん、ゾンビ映画っていうことでは、この要素も好きなんですけど、基本的にはやっぱ、ゾンビやからやってもいいやっていう、
はいはい、
バカ要素というか、ストレス解消要素というか、うわーって撃ち殺す要素みたいな、そういう何か弾けたとこが、やっぱないと、しんどいというか、僕はそれを求めてたよな、ゾンビ映画の、
うんうん、
ニマっていうのがあって、単純に普通のサスペンス的な、に近いんで、これって。
もうそういうの一切ないですからね。
そう。
だからそういう意味でもパッケージ詐欺もええとこなんですよ。
そう、ゾンビものじゃなくても、それこそ本当、ただの感染ものとしても、うん、で、全然成立する話なんで、なんだろうな、そこがなかったから多分逆にしんどくさが増したのかなって思っちゃう。
いや、まあ、救いようないですからね、この映画ね。
うん、最後もね。
ちょっとね、これ、正直その、もう完全にネタバレありで話したいんですよ、これに関しては。
いきますか。はいはい。
なので、ゾンビ、まあ、いわゆる、まあ、ゾンビものっていう、ジャンルで、
うん、
まあ、お約束をなぞらえてるような映画、うん、そういうのに飽きたっていう人は、
うん、
まず見てほしいんですけど。
そうですね。うん。見てからじゃないと、これ、ネタバレ言ったら本当に。
これ、ネタバレだけ聞いたら、
うん。
なんやの世界なんで、この映画。
そうですね、そうですね。最後知っちゃうと、もう意味がなくなるので。
意味がなくなるっていうか、
うん。
なんやなんですよ、ほんま。まあ、ネタバレ、見た、聞いた後で見ても、しんどいのはしんどいと思うんですけど。
いや、しんどいのは本当しんどいと思う。
単純に、その、ピュアに、この先の話どうなるんかなっていうワクワク感は完全に失われてしまうんで。
そうですね。そこないと、だいぶ、もったいないですよ。
逆に言ったらね、正直この映画はね、そこだけなんですよ。
うんうんうん、
まあ、悪い言い方ではないとは思うんですけど。
うん、
正直これゾンビである必要あんのっていう話も出てくる話でもあるんですけど、とも、まあ、やっぱりその入り口がゾンビだからこそ、のワクワク感もしたあったんで、
うんうん、
そういう意味ではまあ興味ある人はまあ見てから聞いてねっていうところを入念に話しておいた上でまあちょっとネタバレありの話をしたいんですけど、
はい。
まあ、そもそもこの映画の中ではゾンビっていうのがこれ、うん、放題でゾンビリミットってなってますけど、
うん、
この現代はリターンドっていう
ですよね。
現代で
ですね。
まあ、要は、まあ、ゾンビ災害が起こった後、ゾンビになった人を人に戻す薬が発明されたので、
ああ、ちょっと語弊があるかも。ゾンビの発症を抑えれる。
あ、そうね。なんか
もう戻せはしなくて、
ゾンビってものがそもそも感染病みたいな感じでの扱いなんですよ。オカルトとかではなくて。
発病する前に、
処置をすれば、ゾンビにならない。
ならない。それを一日一本ずっと続ければ、ゾンビにならずに普通の人間として生きれるっていう世界ですよね。うん、
まあ、はい、多分戻ってきた人っていう意味でリターンドっていうことなんでしょうけど。まあ、そういう世界の中での話なんですけど。
はい。
まあ主人公の女の人の彼氏がそれだっていう話でね。で、日々の日常の中では何隔てなく生活していってたんですが、
うん、
まあ、とあることがきっかけで、もうその薬が手に入れなくなるという状況の中、
うん、
放っておいてはいずれ彼氏はゾンビになってしまうだろう。
うん、
でも薬ももう残りわずかだし、うん、新しく、ここは映画見てほしいところですけどね、
うん、
いろんな事情があって新しい薬も手に入りにくい状況になっていくわけですよ、
うん、
そこで取る主人公の選択やいかにみたいなところはこう面白げなところであるんですけれども、
はいはい、
いやあの、
はい、
もうネタバレ、もうストーリー追っかけていく話ではなくて単純に、
うん、
もう救いようねえなって話をしたんですけど、
はい、
まずあのお姉まず結局どういう話かしようかね、ほんま救いようねえなっていう話しかないんですけどね。
まあ時系列で追っていくのがいいんでしょうけど。あの、こうね、かぶさって、かぶさって、かぶさっていく感じは。
僕一番、
うん、
どういう言い方でしょうかな。僕一番、
うん、
救いようないなって思ったのが、
うん、
あの、なんていうんですかね、
はい、
ストーリーの説明にどうしてもなってしまうな。
なってしまうよね。
まあ、あの、唯一心を許せてた、まあ、親友夫婦が裏切るじゃないですか。
はい、
結局はその親友夫婦の奥さんの方もリターンとやったんでっていうこと
ね、
うん。まずそこの絶望があった上で、
うん、
でも私の方の彼氏もゾンビになってまうから早どうにかして薬を手に入れなくちゃいけないってなった際に、
うんうん、
まあ自分が勤務している病院の院長が、
うん、
少なからず薬持ってるからじゃあ取りに来てくださいよってなった際にですね、
うん、
これが見てほしいなこれやっぱりな、
うん、
もうあのなんつうんですかね、お父さん車で跳ねるとことかごっついもうやってもうたら感が半端ないんですよ。
いや本当にね。いや本当にね。あそこの下りはね、ちょっとあの電話してなんかいろいろ付箋貼ってあるじゃないですか。
いや本当あれね見事やなと思うんですよね、ほんま。うん、なんかすべての要素があかん方に流れていくっていう。
そう、あの下りはな。なんだろう、最初の方の患者の親だったっていうのもすごい伏線やし、うん、結果ね、ああいう行動になって、割と軽率な感じになって、で、電話しちゃうじゃないですかね。
ああ。
50本手に入ったって電話してからの、1本もなかったんですよね、あれ。俺1本ぐらいあるんかなと思ってたら、
1本もなかったんですよね。チェイスしてる最中に、全部割れてました。
ね、
待ってましたから。
で、その衝撃は
ね。あ、やっぱりこうネタバレあんませえへんようにして、あの、今回は、あの、思わせぶりなことばだけ吐いて終わっていきましょう。
いいかもしんないな。
思わせぶりなことだけ言って終わっていきますわ。
うん。短くなるけど。
うん、もう短くでいいと思いますよ。思わせぶりなことだけ言ってね。俺、グッと来たのは、やっぱりあの、わーってこうね、チェイスをしてね。
うん。
もうすべての、薬も割れてもうたってなった後に、
うん、
もう絶望悲壮な顔して車でバーって帰っていくときに、
うん、
あの嫁はんと子供がパパ遅いなみたいな感じでこう見ているシーンね。
あったね。
あそこが一番こうなんかグッときましたね。あーって。
あれは両方にあー
って、ね、あーって、あーって誰も悪くないねんけどなみたいな。
パパももうあれやし、うん、どっちもやねんみたいなね。いやーあの。もうね、そこもきついけど、僕はそれ一部、本当の最後の最後は本当きつかったです。
あ、
本当の最後の最後っていうか、あの花火。
はいはいはい、
花火んとこ。花火んとこは、あれだってさ。
めっちゃ無邪気に院長来るでしょ。うん、おーいって、うん、おーいって。
さ、ちょっと、早すぎるでしょ展開が、あそこってなんか。うん、あの、わあ、これネタバレになるから言えない。
まあまあまあまあまあまあまあ。まあまあ、展開は早いというか、まあ、都合よく展開が早いですよね、
要はさ、ねえ、あれがなっ てからの、もう、やってるんだよ、みたいな感じの展開ってちょっと早すぎへんと思うやん。なんか発表からの流れっつうのが。
世界ってそんな早く変わるみたいな感じですか
ね。そうそうそう。だから下手したら間に合ったやんっていうのはもうどうなのっていうね。うん。なんか、その感じがもう、ほんと救いようねえなと思っちゃった。
あの、院長の無邪気さね。おーいって。
そうそうそう。
おーい、薬が作られることになったんだぞーっつって。ん、どうしたのみたいな。
どうしたの。だってね、院長からしたらさ、あんだけやって、あれもしたし、これもしたから、もう完璧じゃん、そうそうそう、みたいなさ。
いや、もう、50本ぐらい上げてたよねって。
ねえ、そ、どうしたんだよみたいな感じだと思うんだ
よね。あれって、どうしたのって。
あれは辛いわ、ほんと。でもね、本当の最後の最後に、あるじゃないですか、うん、エピローグの部分が、はいはい。あれはあれで、ある種ちょっとこう、まあそうだよねって、なるじゃないですか。
まあまあまあ、まあ。
留飲下がるというか。
まあ、そうやけど、あそこからちょっと別のドラマになってしまったんで、ちょっとね。ちょっと打足感は否めないですけど、まあ気持ち的にはそうだよなって。う
ん、あれないと、やっぱちょっと。
行きどころないからね。
そうそうそうそう。
振り上げた拳の持って行きどころかもないですから、あの人。
そう。あの、うん。
でね、あれも、その振り上げた更新の行きどころっていうか、もうあの人自身の、そのリターンに対する、こう因縁的なところって、その映画のオープニングから始まってるじゃないですか。あの、お母さんが噛まれて、私がゾンビになる前に撃ち殺してって言うんですよ、お母さんが。で、そこで、ファーってこうフェードアウトして、最後の方であの時の真相が語られるじゃないですか。
そうそうね。
実はお母さんを撃ち殺してなかったって。実は怖くなってそのまま逃げたっていうのがあった上で、じゃあ私は今、あの時の過ちを繰り返さないっつって、まあ、ボーンってなった後に、おーいですよ。どうしたの？
そう、ほんとそのね、ボタンの掛け違いみたいなとこがね、きつすぎるんですよ、ね。
いや、もうほぼ笑い事じゃないですけど、あこんなに運悪い人おんねやっていう、不幸な人おんねんなっていう感じの。
全部がね、ギリギリ繋がっていたやつが全部がねっていうところ。
いや、やっぱ物語やから、もう正直作者が意図的に不幸にしているんでしょうけども、うん、その不幸にするまでの連鎖が結構見事で、うん、あーちゃーっていう。あちゃ
ーなんかねー、ほんと。いや、あ、一個さ、ちょっとどうでもいい話やねんけど、うん、まあ、鎖でね、繋ぐじゃないですか、うん、主人公、うん。主人公じゃない、主人公の彼氏。
はいはい。
あれの元になった、その、ガソリンスタンドのところに見つけたら、あれって、
うん、
あの、親父さんが、うん、自らを捧げたのかな。
そこは、わかんないですね。なんかあの人たちも最初、あの彼氏の方がリターンドってことがバレた時に、なんか、はってなんかリアクションしてたじゃないですか。
うんうん、
その時やっぱり、なんか差別的な意味じゃなくて、あなたもですかみたいな感じだった
か。ああ、あっちと一緒か、うん。友人と一緒のパターンの含みだったのか。
やっぱ実はその、表だって言ってないけど、実は密かにリターンの人は多い、みたいな感じなんかな。やっぱ結局、あのガソリンスタンドの人たちは、うん、まあ、薬を持ってない側の結果なわけでしょ、
うん、
あれって。
そうですよね。うん、いや、お父さんがね、鎖で繋いでた、その、息子が発病してた状態で、お父さんが、割と静かに横たわってたでしょ。うん、だから、もう、誰にも迷惑かける方法はこれしかない。でも、殺せない。まあ、そうですね。ということで、じゃあ俺を、っていうような、うん、なんか後なのかと思うと、それもまた超絶切ないなっていうかさ、うん、なんか事故で食われてるじゃなくてさ、もう、息子のためにみたいなとこって、きついなぁ、みたいなね。
基本的にね、やっぱりね、あの、ベースになっているのが、うん、やっぱゾンビの世界なので、
うん、
ゾンビになってしまったやつはもうどうしようもないっていうベースがあるからこそのドラマではあるんですよ、
ね。
あの、単なる病気とかの話ではないところ
が。そうだね。それはありますね。
やっぱこう、人ならざる者になってしまうっていう、
うん、
そして人を、襲ってさらに感染を拡大してしまうっていうベースがあってのあの話やから、
うん、
あーってあちゃーって。
確かにね、そうですね。いや、よくまとまってます。
うん、本当ね、スカッとはしないですけどね。
うん、なんとなくやけど、まああれ一本の映画やからそんなことないけど、なんとなくそのアメリカの連続ドラマのノリで見ちゃってたから、 生じゃあそこでこういう終わり方するっていう心構えなしに、マジでここまで行くの、みたいな感じでね、なっちゃったんですよね、僕見てた時にね。なんだろう。それがゆえに、こう、覚悟なしに最後まで行ってしまったな、みたいな。
ほんとほんと。
見る覚悟がね。
まあ、正直物語を見てる途中からは、もう正直オチ読めますよ。ほんとこんな。もう、まあまあ、そうなんねやろな、っていう予定、予想通りやな、っていう感じであるんですけれども。まあ、それを超えるアチャー感がね、こう、アチャーなんですよね。
いやー、そうっすね。確かに。いい映画だとは思います。
そうですね。久々にこう、なんていうの、物語を素直に最初から最後までどうなるんだろうって思いながら見た映画でしたね。うん、
そう、本来ね、こんだけ綺麗に伏線が決まった映画って、僕もう一回見たくなるんですけど、うん、もうしんどすぎてね、二回目見ずに返しちゃいましたからね。
いや、そうですよ。なぜならもう運命は決まっているから、
そう。
見直しても暗いだけやからね。
そうなんですけどね。いや、本当はもう一回見直すと、あ、ここのこれかがもうちょっとあるんだろうなとか思って、大体ああいうのって見直すんですけど、うん、いや、ちょっとね、もうしんどすぎて無理でした。
ある意味日本人ってこう、泣ける映画好きじゃないですか。
はははは。
どう、なんか病気で死ぬとかね。
はいはいはい。
どうしようもない映画好きじゃないですか。
はい。
その世界を中心にで愛を叫ぶとかよりもこれ見たいんじゃないですか。だいぶ悲哀があります。絶望しますけど、
ね。そう、またね、泣けるかって言われたら、泣きはしないです
。暗くなるだけや。
感動で心揺さぶられるっていうわけではなくて、あーちゃーって感じだった。見た感想としてはね、辛いわーっていう
方が、はい。まあまあ、辛いだけの映画ですけどね。
うん、
感動とかはないな。
そうですね。うん、ぎゅーっと心がこうね、打ち震えるとか締め付けられるとかより、うわーって。
まあ、ある意味ダークインザダークとか。
ダンサーインザダーク。
あ、ダンサーインザダークとか。
病気のやつ？
病気のやつとか、
はいはいはい、
あれ、ミリオンダラーベイビーでしたっけ。
ああ。
あっち系のジャンルかもしれないですね。
ああ、似てるかも。ダンサーインザダーク見た後、俺そんな気分になったかも。なったかも。最後、打足やんみたいなのもちょっと似てるかも。
気持ちのこう、心の情動的には、そっち方面。
はいはいはい。そうかも。そうかもしれないです。あれ好きな人はいいかもしれないです。
まあ、ある意味そのゾンビという世界をベースにしてるから、若干のファンタジー性はあるので。
そうですね。うん、でもね、なりうるなっていうのはあるな、確かに、
うん。
なんかね、どっかで一個違ってたらっていうのがすごく思うんですよね。それこそね、友人が打ち明けてたらとか、うん、なんかここでこういう相談してたらとか、ね、最後のパパだってさ、ちょっと開けてくれっていう話にしてたらさ、もしかしたらもうちょっとうまく回ってたかもしんないじゃんっていう
さ。いや、やっぱりあれ、まあ、あれもね、今思えばよくできてんなっていうのが、やっぱりゾンビ世界をベースにしてるのが、
うん、
あれゾンビ世界じゃなかったら、
うん、
そんな気持ちならへんわっていうツッコミが入ってしまうかねないんですよね。
ああ、そっかそっか。
やっぱあれゾンビ世界っていうことをベースにしてるからこそ、うん、余計な説明省けるんですよね。
あ、
なぜならゾンビになったら怖いやんって、そんな奴が日常生活で生活しとったらそれだけで怖いやんっていうのがすごい説得力を増すんですよね。
で、そういう事件が起こってるしね、あの世界は。
だからリターンドに反対する武力勢力が途中、病院襲撃するじゃないですか、
うん。ありましたね。
あそこもあまりにもちょっとファンタジーすぎるんですけど、
うん、
説得力あるんですよ。
そう、
そんな奴おってもそらそうだなっていう。
いや、現実世界って多分、ああ、なるでしょうとは思う要素は全然あるもんね。そうっすね。
なんかそのボタンの掛け違いも言ったらすごい、作劇的にはめっちゃ極端なんですけど、納得はするんですよ。そうよなって。だって俺かってこっち側の人間やったら嫌やんって思いますからね。
あと一個、うまいなと思ったのが、ゾンビの薬が減る理由、
うん、
もともとその、ゾンビ化した人の骨髄からしか作れない薬、
うんうん、
で、ゾンビの発症を抑えてるんだから、
うん、
それがうまくいって、ゾンビの発症を抑えてたら、ゾンビ化する人が減ってるから、
うん、
結果その骨髄の量が減るわけじゃないですか。
うん、
ゾンビ化する、だから、治療が進むほどゾンビ化する人が減るから、 治療薬が減っていくっていう、なんか、このジレンマも、なんか、ある種、ちょっと、うまいなっていうか、そうだよなっていう、その、発症した人からしか作れない薬が、その薬が流行って発症が減ると、薬が作れなくなってくるっていう、この矛盾みたいなのは、なんか、うまいこと指してんなと思って、あのロジック好きやってんですけどね。
かといって、感知するわけではないですから、
そう
ほったらかしにしていると、
出ちゃう。
みんなゾンビになっちゃうっていう。
だからそれこそね、定期的にこう、選別するみたいなもん下手したら生きかねないもん。
うん。
ね、世界的には。その、なんだろう、自殺志願者じゃないけど、そういうのを募り出すとかさ。
だって途中でやっぱりね、その、リターンドの人集まってください、つって。
うん。
あれ多分、行き着く先は殺されるパターンでしょ。
っていうのも案になんかあったね。
うん。
バスに乗せて。
そう、ね。ありそうやし、あんなんも。
うん。でもさ、うん、政府発表のなんかあの、適当なことっていうか、あの、必ず大丈夫ですみたいな、うん、あの、言ってながら、すいません、失敗しました、みたいな。もう政府は信用ならんかんとか、なんかすべてね、うん、良い風刺やな、とか思って見てましたけどね。いやー、さっきまでっていうか、あの、前回言ってたあの、爽快感溢れるゾンビゲートは真逆のね、レフト・フォー・デッドとかとはもう真逆だね。ちゃんと、こう、ずっしりストーリーあるのよ、みたいなやつ、
ね。アクション性一切なしですからね。
そうですね。
ある意味リアルですよ、うん。リアルにゾンビがいたらどうなるか。
面白いですよね。襲われた時に撃ち殺すじゃないですか。
うん、
で、あれの死体はね、
うん、
処理するじゃないですか。
はいはい。
あれがまた後半ちょっと生きてくるじゃないですか。うん、あの感じとかすごいね、好きなんですよね、あの、ハマっていく感じが。たまたま。
ね、もう主人公3人殺しますからね。
あ、そんなに？
だいぶ人殺しますからね、あの人ね。
そうね。しゃあない。もうこうなったらもうあと2人ぐらいやっとくしかない。
ただ、その2人をやったところで何も解決しないっていう。
そうね。お腹とかね。まあいいや、はい。クレジュアルと。バラしてしまいそうでは。
はい。終わりましょうか。終わりましょう。
はい。
はい。ってなわけで、お送りしたのは、沢田信也と、
はい、中野浦でした。
それでは皆さん、また次回、さよなら。
はい、さよなら。